こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、今日も行きたいと思いますが、今日は場所どちらですか？
はい、今日は上海なんですよ。
上海からのね、収録ということになりますけど、東京はもう猛暑につきという感じですが、上海はいかがです？
ひどいですね。
どっちですか？
暑すぎて。
暑くて。うん。
ひどすぎます。
ひどすぎる。どうなんですか？はい、湿度とかはやっぱ東京の方がえぐいんじゃないですか？
いや、東京と似てるんですが。
はいはい。
東京より暑いですね。
あ、そんな感じ？
そんな感じですね。
あ、じゃあ、全然ちょっと避暑地的な感覚じゃなくて暑いとこに来ちゃったみたいな。
もう、40度。昨日は40度で、今日は39度行く予定ですね。で、あと、最低気温が30度なんですよ。
はいはい、おー、狭いですね、範囲が。
東京も暑いけど、最低気温はやっぱ25ぐらいになる。
ですね、朝夜少し冷えますからね、冷えるとか下がりますからね。うん、いや、ないんだ。
もう上海30なんで、エアコンつけっぱなしで、ちょっと僕、喉がちょっと今おかしいんですけど、
はいはいはい。
エアコンつけっぱなししないと危ないんですよね。
あ、もはやね。
もはや、室内簡単に30度近く行っちゃうんですよ。
危ないですね。
うん。まあ、死なないと思うけど、ちょっと危ないんで、だみんな聞いたら、つけっぱなしで寝てるって言ってます、
ね。いや、そりゃそうですよね。そんな気温で寝れないですもん、ね。
危ないから。
チョコザップ行ってる場合じゃないんじゃないですか。
いや、行ってんですよ。
そこは行ってるんだ。
そこは行ってんですよ。
大事ですね。
びっくりするのが混んでんですよ、最近。
あら。
最近さすがに、外で走んの嫌な人が。
ああ、逆に快適だから。
そう。なんで、ランニングマシンが空いてないっていう。
あれ、この間収録した時は貸し切り状態って言ってましたけど。
貸し切り状態、なんか夏になったら、えらい混み始めて。
なるほどね。
もう、もう本当病気に、熱中症になっちゃうんで。
対象は日本人でやってるんですか、チョコザップって。現地の方々使うんですか？
いや、もう完全現地ですね。
あ、そうなんですね。
うん。なんかたまにおじさんが入ってきて床拭き始めたり。
は。
うん。してるんで、完全現地です
ね。
う
ん、へえ。まあ、そんな上海からね、今日もちょっとお送りしていきたいなと思いますけれども、はい、早速行きましょうか。
はい。
今日なんですが、この方はですね、はい、何度かご質問いただいている方ですね、ロームコンサル22歳の方でして、番組を通してね、大学生時代に社労士試験受かっちゃって、そのままこの人事ロームの世界ね、今、多分1年目で働いてる方だと思いますね。446回、453回にご質問いただいた方になります。
はい。はい。
ということで早速質問いきましょう。
はい。
向井さん、遠藤さん、いつも勉強になる配信をありがとうございます。私は第446、453回で取り上げていただいたものです。現在はロームコンサルの会社で働いており、お客さんの抱える問題を解決することの難しさとやりがいを感じております。そこで、向井先生にご教授いただきたいのが、自分のわからない範囲のローム相談を受けた際の情報収集の方法です。具体的には何を使って何の本何のウェブサイトどのように調べているのかといった内容です。自分で考えるべきことだとは思いますが、数々の問題を解決してきた向井先生に教えていただきたいという気持ちと、私の他にも初歩的な部分だからこそ人に聞けない方もいるんじゃないかなと思いまして質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、
いいですね。社会人1年目的なご質問ですよ。向井先生、責任重大ですね。
重大です
ね。重大ですね。
そう。ところがあんまり責任のある回答になってないんですけど。
なってないんですか？
なってないんで。
頼みます。
はい。はい、はい。私はですね。
ええー。
実は、決まってないんですよ。どこに。
一番参考にならないの来ましたね。
ない。
決まってない。
唯一、決まってるルーティーンは、Google 検索です。
一番参考になんないの来た。なるほど。
前から言ってるけど、Google 検索は、すごいです。
すごいです。
もう、今更っていう、 話なんですけど、例えば健康情報とかは、嘘とかも Google とかちょっと汚染されてて、嘘情報とか危ない時があるんですよね、SEO とかで。ただ、労務関連は、ここまでお金にならないんだかわかんないんですけど、あんまり汚染されてないんですよ。SEO 業界。
なるほどね。マーケティングする意味ないですもんね。
ディスってるわけじゃないんだけど、まあちょっと SEO 業界操作する人もいるんですよね。
うんうん、そうです、ね。
順位とか。まあできちゃうん
です、
はい。
できますよね、うん。本当に自由時代ですよね、彼ら。もう自由。そこまでいかないですけど。本当にやりますよね。まあ
Google も対策講じるんですけど、いたちごっこなんですよね、結局。はい、特に今 AI で文章書けるから、大量に作れちゃうんですよね、今。
うんうん
うん、それで、ところが、まあ、労務ってあんまお金なんないんで、
はいはい、
まあ、平和な感じなんですよ。そうすると、検索すると、大体常連のサイトか、やたらそれだけに詳しい社労士さんとか弁護士さんのサイトが出てくるんですよ。
はいはい。
うん、で、2つ、3つ、4つに比べると、書いてること大体同じだなとか、あ、同じ裁判例通達出てきたなって場合は、大体外れないんですよ。
ああ。
そう、そうそうそう。あとね、これはちょっと半分半分の情報なんですけど、大体マニアックな質問を入力すると、総務の森とか、人事の森的な、ああいう質問サイトが出てくるんですよ。
未だにあのサイトは、しっかり残ってるんですね。レガシーなサイトですね。
レガシーな、なんだけど、いい質問がね、出てるんですよ。
あ、そうなんですね。
前に、そう。ただですね、そういう場合は要注意で、要するに、そういう総務の森が一番上に出てくるみたいな質問って、文献がないとか通達がないやつなんですよ。
ほうほうほう。
うん。答えがないやつなんですよ。
うんうん。
なんで、回答してる専門家もいるんだけど、ちょっと怪しいな、みたいなもあるんですよ。
大事な話ですね。はいはい。
うん。なんで、総務の森、人事の森が上に出てきた場合は、ちょっと、自分で調べるなっていう必要があって、
面白い。
で、そうじゃなくて検索していくと、大体同じ裁判で同じ通達と同じ答えが、複数の専門家から出てくるときは、まあ大体いける内容か
な。なるほどね。ほうほうほう。
そう。あとですね、まあ僕、奥がってやってないんですけど、
はい。
うちの若手にやってもらってるのは役所に聞いてた。
ああ。
特に通達ですね。
ほうほう。
通達、手続き。社会保険、賃金、労基法の解釈、労使協定、こういうところは、どうしても書いてないところ多いんですよ。
うんうんうん。
これは、役所に聞く。
へぇ、わかりやすいですね。
そう。で、労基署に聞いてもいいし、労基署に聞くことが多いです、ね。で、大きい労基署に電話しても、大体。
ああ、どこの労基署かっていうことですね。お
う
お
うそう、そうそう。別に管轄で、労基署の人は日本の役所って親切で、匿名でも答えてくれるんですよね。で、結構いい答えだなって毎回感心する。
もうそこはもう堂々と弁護士の人間として電話するんですよ。
もう弁護士ですっていう時もあるし、
あ、そう、顧客側の立場でっていうのもある
か。うん。顧客側の、まあ、丸々の会社、やってるんですけども、聞いていいですかみたいな。
はいはいはい、
はい。〇〇業の人事なんですけど、みたいな。まあ、そういう言い方しても別に問題
ない。なるほどね。思いのほかすごいちゃんと、やっぱり体型だって、結果的に書いていただいてますけど。
思いのほか体型だってます。
はい。
あとね、保険は、保険はね、派遣関連、請負派遣関連は、人材総合供給課だったかな、あるんですよ。忘れた。
超リアルに来ましたね。人材総合共有課
供給。
供給課、
うん、なんだっけ。忘れちゃった。いや、ですね。
どこの管轄
ですか？東京労働局の、
あ、はいはい、
東京労働局の相談窓口のうちの、人材供給、あ、受給調整課ってあるんですよ。受給調整事業部って
ありました。受給調整事業関係。
これが派 険とかの話になるとめちゃくちゃ詳しいです。
へぇ、
調整事業部。すごいですね。
あ、時給調整事業部。はい。Google と東京労働局出ます
ね。そうね。僕、中国の役所も、うちのスタッフに聞いてもらったり、うちの中国弁護士さんに聞いてもらったりしてるんだけど、えらい不親切です。
ああ、そうですか。やっぱ日本はいいんですね、そういう意味
で。不親切どこじゃないですね。
へえ。
だけど、日本はやっぱいい国だなと思いますね。
そこでね。なるほど。上海からお送りいただいてるだけで、リアリティやっていいですね。
すごくいいです、ね。はい。ですので、最後は役所に聞くってあるんだけど、Google のこの検索順位ってバカになんなくて、結構いいこと書いてるのが1ページ目の上に来てるから。でね、若い人の方が検索上手で、僕なんかよりみんなの方が上手でして、うちの
メンバー。あ、メンバーたちの、メコシの先生。うん。ああ、うん、そうなんですね。
今日、ご質問者の方なんかは、もうすぐコツつかむと思いますね。
ああ。
で、チャット GPT もあるんだけど。
あ、そうそう、今それ聞こうと思いました。
チャット GPT は、最大公約数的な回答しかしない。してくんないんですよ。
確かにね。そっか、まだそうですよね。
まだね。
うん。
だから、なんか、あったらといえども、遠からなのみたいな感じですね。
なるほど。個別でちょっとググッと具体の方に入っていくような枝葉の質問になると、
そう。
やっぱりまだググった方がいいって感じなんですね。
もうまだね、そこまで足りてないんで、ね。まあ、でもですね、チャット GPT、あれ1年ぐらいですか？
うん、爆発的にね、来たのがそんなぐらいですよね。去年ぐらいですか？
いや、ですね。去年、いっぱい検索したんですよね。チャット GPT で。
はいはい。
まあ、全然使い物にならない人も多かったんですよ。
ああ。
それで、まあ、買い物ちょっとならない時多いな、なんて思ってあんまりやってなかったんですけど、この2、3ヶ月、また使い始めたんですが。
うんうんうん。
すごく進歩してます
ね。してますよね。もう GPT-4 使いまくってますけど。
日本の労働法を、
はい。
着実に勉強してますね。
はい、ああ。
ああ。びっくりした。
あ、労働法分野も仕事上でがっつり使ってるってことですか？
やっぱりまだ知識とかないんですけども、うんうん、こう網羅的に、
はい。
例えば、カスハラについて教えてくださいってやると、
うん、
項目立てとかわーっと出してくれるんですね。
うんうんうん、
LGBT について教えてください
とか。
そうすると、やっぱ原稿を書くときのヒントだったり。
そうですよね。だから頭の中の大枠の構成を作るときに、全体像を出してくれるんでってことか。あとは自分で考えれますもんね、向井先生は。
そうそう。あとはまあ最後はね、自分で考えるしかないんですけど、これはですね、頭いいなってやっぱ思いますね。確実に日本のウェブページとかを吸収して読み込んで学習してますね。うんうん、すごい怖いです。あれ、東大入試も文系数学だったら一問解けたみたいな。
あ、ついに。
でしたよ。うん。で、英語がめちゃくちゃできるから、合格点いってんじゃないかって噂ですよ。もうい
や、そうなんでしょうね。
うん。そう。実は、数学解けちゃい始めて、もう、合格ラインも目前なんです。
へえ。
そう。
もう、この番組放送されてる時に、ライン超えてるかもしれないですね。進化的に。
そうそう。そうなんですよ。なので、チャット GPT もいいけど、まあ、併用して、言ってもらえればなって思います。
いうことですね。
はい。はい。
まあ、ということで、大和が、まあ、Google 大前提あります
か？本を読まないんですよ。僕はおすすめの本ありますかってよく聞かれるんですけど、
うんうん、
読まなくなっちゃって。
いや、おすすめのね、Netflix はたくさんあるんですけどね、最近。
そうそう、おすすめの Netflix も増えちゃって、ね、おすすめの本がどんどん減っちゃって、
なくなってってると。いやいや、そういう意味じゃ、おすすめの本はちょっと書いていただかなきゃいけないですね、
まあまあまあ、そうですね。もちろんね、本に当たるっていうのは大事なんですけど、いや、ネット上いいですよね。
こういうことですね。
はい。
まあ、なので、Google、そして、総務の森、人事の森とか当たった時には少し、注意すべきポイントがあるということと。
まあ、あとはですね、労働基準局が出してる、ご存知だと思うんですけど、労務行政が出してる、コメンタールってあるんですよ。
はい、はい、はい。
コメンタールって本があるんですよ。労働基準法の。あれは有名で、それは、深いけど、買った方がいいかな。
結構具体的に出ましたね、いろいろと。
ちょっと最後まともなこと言わないと思って。
あと、言ってますけど、
ね。有比較から出してる、はい、注釈労働基準法労働契約法が出たんですね、去年から。
もう一度いいですか？
読んでないんですけど。注釈労働基準法労働契約法。3冊シリーズか、2冊シリーズ。有比較から出てる。あとは、菅野和夫先生の緑の公文堂の本。あとは、水町先生の分厚い、労働法紹介かな？
はい。
うん。これあれば大体、網羅してるという
か。へぇー、ですか。
ただ、私読んでないものも多くて、ちょっと、何とも言えないです。辞書みたいに調べるって意味ですよ。
うんうんうん。
すごい全部分厚いんで。それはいいと思いますが、高いんで、
はい。
まあ、全部ちょっとすぐ揃えるの難しい。まあ、
って言ったって1万いかないとかそういう世界ですよね。
まあまあまあ、そうです。まあ、一冊も。うん、
専門家はね、持っとくべきものとしてね。
まあ、そうなんですね。おっしゃる通り。はい。
いうことですね。
はいはい。それはちょっと紙の本としてはよく使われてる本なんで。
なるほど。
おすすめですね。はい。
まあ、何度かちょっと聞き直していただいて、ググっていただくといいのかもしれないですね。
あ、そうですね。はい。はい、
ということで、はい、だいぶいろんな、はい、いいですね。ぜひ、また、こういった、ベーシックな、で、現場にいるからこそ、ぶち当たった問題、ぜひね、共有いただきまして、聞いてる方もものすごい結果的に参考になるっていうのは、本当ご質問者のおっしゃる通りだなって感じしましたので、また、遠慮なく、たくさん質問、お待ちしております。
はい。
共に学びながらと思っております。はい、ということで、向井先生、はい、終わりましょう。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。